はい、時刻はちょうど1時1分になりました。先ほどまで話して、あとはね、20分かそこらは話せると思います。というのは、ご飯を次運んできてくれることになってますんでね、まあ、それまでということになりますね。朝飯です。本当優雅だね、ここにいると。いろんなことがマルチでできてしまうんで、ありがたいとは思ってますよ。これがずっと続くようだったら、なんぼでもこれからもやるんですけどね、どうしても時の流れとしてここから出ていかざるを得ん事情が今できてますんでね、出ていきますけどね。あとは自分でうまくやっていけるかどうかっていうのはこれからの課題ということでね、それは未知数です、全くね。まあそういったことです。はて、ちょっと思ったんですけどね、私は今のね、薬の方のこと、紅麹さんのね、紅麹謝るはこれ関係ないですよ。ちょっとこれはまだ置いといていいですか。紅麹というサプリに関して言えば、なんかちょっとね、初めの頃ちょっと見た話によると、これはこの一人でにね、ロスバスタチン系のなんか薬がね、中で、結局作られてしまうようなこと、体内でいいかね、なんか作られてしまうような仕組みになってるっていうのは、のを見たことがある気がします。これも自然食品としての、そういうどういうかコレステロールを下げてくれる作用としての、そういう成分を作ってしまうということだと思うんですね。しかしね、今回、高齢者の方がたくさん亡くなっているようですけど、まあそれを、まあ数としては知れてますやろうけどね。しかしこの方たちというのは大概ね、なんか別に医者にかかってますよ。いろんな持病やらの持っててね。まあ、そのワクチンの系統も、もちろんあります。それを目くじら立ててそれだと言ってしまうのもおかしいわけで、彼らがね、飲んでる薬の中に大概高圧剤とかコレステロールを下げる薬とかいっぱいあると思うんですね。その中にロスバスタチン系の薬などが含まれていればね、もしかしたらこの紅麹さんとの、まあ、この噛み合いがあって、要はオーバーにね、過剰投与の格好になってしまってる可能性でもって、その肝臓と腎臓がね、やっぱり早めに傷んでしまったという感じもしないでもないと思ってます。しかしこれはまだね、その辺の説が出てこなきゃいけないし、またあるんでしょうけどね。しかし私みたいな素人がギャーギャー言う筋合いのもんでもありません。ですから、まあそれはね、別途お調べください、皆さんでね。はて、私はまあね、だから医薬品については非常にね、私自身が、まあ、前も申しましたように、ものすごく過剰投与すでにされてるんですね、と思ってますよ。医者からすりゃあんたの心臓を保護するために頑張ってんだって、ね、言うかもしれないけど、私にすりゃこんなね、薬害の塊、まあいわばもう最近は薬害と言いますけどね、もう本当にいっぱい症状も起きてきて、既往症がいっぱいあります。全部その既往症並べりゃ30ぐらいありますよ。全部どれかの薬に該当している副作用だったけども、分かりました。だからそれ全部そんなもんじゃないだろうと、まあケアマネさんなんかおっしゃるよね。だってそんな副作用っていうのは、誰かね、投与してみて、治験段階でね、投与してみた時に分かってきた副作用が何ぼか上がってくる、それを、まあ、100万人に1人ぐらいで上がってきたもんだって記載しなきゃならないから載せんですよという話ですよ。女やったら目の前にいる人とかね、前いたけど今もう退所された、それで横にいた人も確かにこれ確実にだと思うんですよ。味覚障害ね、こんなのなる人珍しいけど、ちゃんと調べてもらったら亜鉛不足だとかいうようなことになってくるでしょう。そしてその原因作ったのは利尿剤系だというようなことも分かってくると思う。薬が全部悪さしてるんですね、大概。だって人間の体って自分で元へ戻す修復能力あるのに、それを医薬品で全部阻害してくる。それが今の医療業界の現状だと思いますよ。だから本当にね、悪いものを作っては押し売りして、そしてそれをそれでもって 別の症状が出たらそれを治しまくってるという、こういうね、もうこのアホな構造、早いとこなんとかしてほしい。だから早いとこね、あの向こうの人がね、なんとかそういう機関を立ち上げてくれりゃね、そっちでなんぼでもインチキなワコチン連中をみんな吊るし上げてね、そしてもうなんだったらさっさと、警察で派遣してでもそいつは捕まえてほしいぐらいですよね。そしたら世の中はっきり、あ、そうだ、そんなことがあったんだってみんな気がつくでしょうにね、やってくれないんだ、あのバカは。力ちょっと与えただけで、ずい飲んじゃねえぞという、私は思ってるけど、いや、何のことか知りません、私も。何を言ってんだ。お前何を一体血迷ったこと言ってんだってなことになるでしょうから、まあ、これは、これ、さておいてね。まあ、それでね、結局、まあ、そういったことですよ。要は、皆さん、ね、医薬品業界、あるいは医者のね、皆さん、高齢者ほど、何も聞かないし、何も分かんないからさ、横に座ってた人は、何も分からん、何も分からん、言いながら、味も分からんって、一切で出された食事、取れなかったんですよ、朝昼晩とも全部ね。そして何飲んでたかって言ったら、明治のメイバランスっていうやつね、あれ、ストロベリー味とかさ、チョコレート味とか、なんかいろいろあるじゃん、コーヒー味とかね、あるいはバナナ味とかね、いろいろあったよね、あるいは、なんだ、ブドウ味とかもあった。それ全部ちょっと見せてもらったらね、全部無果汁で味だけ同じの出してんだね、あれね。だからゾッとしたね。あ、みんなそうなんだ。昔ね、私は子供の頃にね、渡辺のジュースの素だとか言ってね、ちょっと赤っぽい、なんか、粉末をね、売り出してたことがあった、渡辺製菓だったかな、そう、そういうとこあった。確かにね、味がオレンジの味するのね、オレンジとかみかんの味がしてね、美味しかったね、あれね、水に溶いただけでね、飲めるからさ。しかも安上がりだし、そんな買って食べたら結構高いもんだと思ってもね、そうやとジュースで飲んじゃられるということで、同じ成分摂取してるとばかり思ってたんだね。ところが大間違い、何、単なるおやつとして出されてるだけで、しかも、まあ砂糖は入ってたとは思うけどね、砂糖分はね、当時は、なんかいろんな人工甘味料まだ開発されてたかどうかわかんない。ただ、酢酸エチルでね、作れることが、まあ、分かったようなことだったんでしょう。それだからその製剤を、まあ、結局おやつ、まあ、ジュースとしてね、売り出したのが渡辺さんだった。しかしそれはまあ、言えば元祖だね。人工、なんていうか果汁のね、元祖と言えるかもしれない。今でもやってんだ、だからね。今でもずっとやってて。それでしかも、まあ、森永さんなんか見に行ったらね、フルーツゼリー味なんて言ってね、わしはフルーツゼリー食べれるということになってるから、それは最初出されてたんです。ところがフルーツゼリーの食感味わえるって、偽物だってことはすぐそれで一発でバレるでしょ、ね、本物じゃないんだ、全部同じような味が何本でも出せるでしょ、ね、それで明治も同じことしてて、そしてそれを栄養剤として出してる、全部じゃあ化学合成でもって作られた栄養だってことになるじゃない。なこれ薬だよね、一種のね。肝臓で解毒せないといけない。ね、そして今までもらってる薬、いろんなものもらってるから、それ全部が相乗効果でもって、この人はとうとう、な、多分私はそう思うんだけど、いや、お前の言ってることは間違いだとおっしゃるかもしれんけど、これがどうもお亡くなりになりました。私からだいぶ後に入ってきてね、もうついこの間亡くなったとこです。で、前に座ってた人は、私がアドバイスしたおかげで、まあ、ほぼ治った形で対処されましたもんね。あ、だからそれはね、私は人、こっち、前の人には一応、まあ、功徳を、忠義よりも、なんか、助けたようなイメージがあります。助けたといったら、おっぱいがね、腫れてね、しこりができて痛くなるという。彼はね、乳がんかかったもんって心配したみたいだけど、大丈夫って言ってね、これはもう、薬のあれですって言ったら、本当にそれ持って行って、病院持って行ってね、あれ、逆がやったー、見直してもらったっておっしゃったもんな。薬見直してもらってよかったって。でしょう。 であと退職する前にはもう治っておられたように思いましたよ。ほいで治り際に、いや治り際じゃない、退職する間際にね、こんなことをおっしゃった。わしの息子市長やっとんねんって。市長ちょっと待って、変なこと聞いたので、ほいであと、頑張りなよって言ってくれた。もうほんと今から出ていくところ、エレベーターのところで見送ったんだけどね。よくご存知、本当にあと頑張るっていうのは薬飲んで頑張るということで、私の薬彼よりもよっぽどよく飲んでるからね、いつも見ながら大丈夫かって思って見てたようですけどね。ほら毎朝もう手に乗り切れんほどのやつをガバッと飲まされてさ、ほんでもうもろに大型スプーンでもってこうやって無理に飲まされてたもんね。それ見ながら哀れやなと思って見てはったと思うよ。自分はまだ少ないからと思ってたら、おっぱいがおかしくなってたよね。それは同じですよって言ってあげた。私はそれを医者に持って行ったらすぐ治してくれた。もとも、まあ、見直してくれたのね。だからね、加減してくれたんでしょう。ところがこっちの医者は絶対加減しない、このバカたれ。心臓を取るのか私の医療を取るのかどっちかっていうのもすごいんだからね。お前みたいなやつ誰が死んでるかって思ったけどね。しかし取り下げてくれないから仕方ない、またそのまま飲み続けてるんだよ今ね。ああ、いや一つだけ覗いてくれたんだ、高圧剤を覗いてくれた。だって利尿剤3種類2種類かは確実に高圧系のやつだからね、全部血圧下げてね、おしっこ出やすくするんでしょうきっとね。高圧の作用はあるんですよ、まあ、3つともそうだったかな。3種類の利尿剤使ってんだよね。もうだからね、その前のね、向こうの病院ではね4種類使ってたの。 それにまたプラス、なんだドブタミンっちゅうて、こう点滴注射でもって入院させられたよね。全部おしっこ排出のためだけだよ入院したの。ねえ、本当にそれだけのためにわざわざ入院させられてさ、もうまあその時々やっぱり養家の金払ってるわけでしょ。バカみたいだね、あんなの。分かってりゃ、もう利尿剤外してくれたら何もせんで済んでたのになと思うのに、もうそればっかりだ、むくみを見てからね、あいつが見どころいたらね、まあ、血検査のデータを見ずにね、私の足のむくみだけさ、見たんだ。ほいで、私の足はね、綺麗な足してるからさ、触りたかったんだと思うよ、あいつね。もう本当にふざけたロリコンじゃないし、なんていうか、いや、まあ、なんかそういった趣味があるんだ、医者だったみたいで、あとで帰ってあいつに出会ったらぶん殴って殺してやりたい、いやいや、と思う、殺されそうになったんだからさ、それぐらいはなんとかね、まあ、リベンジしたかったけど、今このとこいるし、そしてまた戻るつもりだ、だからあいつにかかることはもう二度とないけどさ、ともかくあそこの病院のね、皮膚科は優秀だった。もう先生によりけどね、もう皮膚科の先生は優秀だったね。もういつもね、私は蜂窩織炎で飛び込んだり帯状疱疹に飛び込んだこともあったけど、適切な治療をしてくれた方ですよ本当に。もう場数踏んでてね、お年寄りだった。今でもまだやっておられるかどうか知らないよ、ね、去年まで確かやっておられたんだけど、もういつまでもってわけにいかんでしょう。しかし、どうされてるやわかりません。まあ、また行ってみてね。皮膚科行ってみたら、先生違ってりゃ、もう、ああ、ほなもうやめとこうってなるしね。そうそう。あるいはホームページで見て、医師の名前見りゃすぐわかるね。はい、わかりますよね。それで、もう、ね、帰ってからは別の、かかるとすれば別の病院だし、もうかからないとすりゃ、せめて強心剤系の、サプリでもないかと思って探して、それであればね、もうあまり行かないようにしたりと思ってますよね。強心剤が今2種類使われてるからね、これをいきなりやめたらさ、どうなるかっていうのはちょっと怖い、やっぱりね。まあ、だから私だって別に生きていたくないよ。しかしね、あえて死ぬ気はないからね。だから自分なりのガード固めながらやります。矛盾してるけどね、まあ、その点、生きる限りは、しかも今すごく元気だしね。だから生きる限り生きて、どこまで生きれるか知らんけど、やってみる。そういうつもりでおりますよ。そして、周りを敵に囲まれた。例えば、 それが例えば警察だってあったとしても、私は四面楚歌と見れば自決して果てることも辞しませんからね。いいですか。ほら、落城する天守閣ね、そこで敵のによって敵に首を持ち去られるよりマシじゃないかってわけですよ。首というのは命だからね、その武将の命でしょ、大名の命ですよ。だから私は魂まで取られる気はないから、そこ自決して果てる。どうせ彼ら連れて行って、なんや精神がんで、なんやかけて、そのうちにいろんなことを聞き出そうと、それに違いねえからね、しまいにはなんかね、自白剤みたいなのまして、なんてやり始めたらもうきりないからさ。わしはストレートに全部自白してんだ、この時点で。わかるよね。だから、まあせいぜい証拠はこの通りだ。もう言ってる限りのことは全部私の心のトロであり、これ事実のトロだよね。今こんな風に思ってるけど、まあ1年後にはどうなってるか知らない。意外とおばとそのいとこを感謝してる人間があそこにいるかもしれないけど、そう、今は違う。今の時点は非常に憤り、そしてこんやろうと思ってる私がここにいるってことをね、それは思ってみてください。まあ、それを元にしてなんだかんだ言ってくる方いるなら、まあ、調べなさいよと、まあ、全部調べてなったら訴えろとまで言ってあげますからね。そしてわしはそれによって刑務所に行きするんだったら、まあこことそね、飯はちゃんと出るからさ、ここよりは待遇グッと落ちるだろうけど、いいじゃないか。そのまた食いっぱぐれしないという、あの、託せに従う。ねえ、あなたは、蓬莱島の最上の松に泊まる鶴じゃという託せとともに、この人は一生食いはぐれることはないという託せを二つ、青の子というのところにあった。まあ、それは地名だから、私は青の子という、あの、称号を出してる、占い師かと思ったんだけどね、おばあちゃんがそこへ行って、誰か知らない、当時のあれだ、私が二十歳の頃だから今から50年前だよね、その頃に高名な占い師の方がおられたの、代わりはおばあちゃんが知ってる水原のすごいという占い師がおられたみたいだね。おばあちゃんのことを占ってもらったらしいよ。相当に私のおばあちゃんは人徳の高い方だということでね、その人が占ってる間にこうダラダラダラと数珠がだんだん持ち上がってパシャーンと切れたっちゅう。切れたんじゃないのか、それがどっか飛んだの、数珠がポーン飛んでいった。そして後で言われるには、ばあちゃんはすごい方であるというふうに、その時にあのばあちゃん託せ受けちゃってね、すごく心酔してる占い師さんでもあるんですね。拝み屋さんと言っただけどね。だからその拝みさんにきっと聞いたんでしょう。さあ、決して悪くないあの見立てだったかなあ、なんて母ちゃんに対して話してるわけよ。母ちゃんからすりゃ、この子はグレたんじゃないか、大学行ってないことは分かった、グレたんじゃないかと、やるわけだ。高校時代までの義務教育ね、まあ、いや、中学までの義務教育か、高校もね、まあ、ほぼ義務でしょ。その頃の思い出、ずっといる、大学行っても同じ思い出いる。意外とね、大学行った途端に、麻雀ばっかりして過ごしてる学生いっぱいいるらしいからね、当時そんなこと言われてた。大学行ったら、ハメ外せるぞ、なんて言ってね、言ってた人たちがたくさんいたから、私もそのレベルかと思ってみれば違ったんだね。なんだかね、結局単位一つも取れずに終わっちゃったってわけ。ね。でも、そんなところで出なくてよかったよ。雑学でいい。まあ言えば、いろんなことは分かったからね。だって、もしもそんなところで通って、なんだかんだの技術力っていうのを身につけてりゃさ、今度そこから離れられなくなったら困るでしょ。で、結局社会人になって出たとこで、あのコンピューターメーカーだった、2箇所あの行ったんだよね。初めに1年間日立に行き、2番目が富士通だったから、まあ日立のとこで、まあ今のオフコンの動作原理っていうかね、当時はコンピューターの動作原理って言った、まあ言えば、そう、なんだ、処理装置の動作原理っていうのかな、そういうマニュアルを見てね、ああ、こういう動作にしてるのは全然、まあ、おぼろげながらも理解したね。それで次に富士通行って、その時はね、ファクム230というシリーズでもって、まあ、いろいろしたんだけど、私は、外向きの SE にならずにね、もう最初からなんだ、変なとこ入れられちゃって、まあ、もちろんそこには外向きの SE の顔もあったんだよ。 一番小型機種のファコム23015ってやつ、そのオフコンを入れたところが井村屋製菓ってとこあってね、そこ行くとね、面白い室長、コンピューター室長、計算機室長がいてね、これ面白いんだよ、またよくこの人飲み連れてってくれてね、あそこでね、私のだから上司の人も飲みつけてね、一緒に行って飲んで、わしは、どっかのバーかキャバレーか、キャバレーじゃない、バーだね、連れてってくれてね、そこで私はフィリピンとのハーフやという触れ込みでね、まあ、そんな風な格好でママさんたちを喜ばせたことあるよ。ああ、なんだか、まあ、ご本人たちはみんな知ってるもんね、わしの素性をね。私は、あそこの SE さんだって言ってね。ほいで、その上司も一緒に連れてきてる。上司がまたおとなしいふうして、ああ、どうも、おはようございます。はい。あ、もう、早い。ああ、どうも。いや、ありがとうございます。いただきます。すいません。では、はい、ありがとうございました。はい。